若かったあの頃、何も怖くなかった。ただあなたの優しさが怖かった。
そんな和尚の一人ごと。
さあ、今週もスタートいたしました。吹雪の中ね、このスタジオまでお越しくださったのは、横手市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤太陽ご住職です。和尚様、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか久しぶりにオープニングが、なんて言うんでしょうかね、名曲シリーズに戻った感じ。
今日ちょっとで歌おうかな、なんてね、なんかこう、かぐや姫、
神田川、
そう、なんかその時のことをちょっと思い出すようなね、ことがあった1週間でありましてね。
そうなんですか。
なんか昔のあの大学の頃とかね、あんなとこちょっと懐かしい思うような、そんな1週間を過ごしました。
この1週間、穏やかな気候だったんですが、そんな中何か思い出してたんですね。
いや
寒い
体がですね、ちょっと思うように動かなくなるような状態になりましてね。
またもしかして、
足もミリミリしているんですけども、なんかちょっと風邪気味でね、家族がね、みんななんか風邪気味だったっていうかですね。
あら、強かったですね。
なんかもう世の中もうインフルエンザが猛威を振るったとかなんとかって。
流行してますね、まだですよ。
今もしてるんですか。
まだ油断なりません。
みんななんか鼻垂らしてましたね。鼻垂らしてね、なんか体が痛いとかね、しぶし痛い。でもまあ熱は上がらないとかね。
そうなんですね。
どういう状況なのかわかりませんけど、私もですね、なんかミリミリしてた他にですね、筋肉痛、肩痛いなとか、なんか体が痛いなとかね、節々とはこう言いませんけども、なんかこう体がこう調子悪い。
熱上がるところじゃないですよね、もしかして。
もう熱も上がって、熱上がらなかったですね。
あ、そうですか。じゃあ少し今だいぶ良くなってきた状況ですか。
その間にですね、やっぱこういう状態はやっぱ寝込むんだろうと思ってですね、
そうそう、
寝込むんです。和尚は
寝込む。
和尚は寝込むんです。もうガーッと、
まあ、
そうするとですね、もう体もひしゃげてね、思うように動かない体をですね、引きずった他にですね、足も動かなくてですね、もう
辛かった。
張って歩いて寝込むしかないという。
そんなに。
でそんな時に、やっぱりほら、家族のね、おかげさまを染み入るようにね、いただくわけですよ。おかげさまというやつですな。
そうですよね。
なんかね、もうお父さん大丈夫みたいなね、もう子供たちがですね、こんな親父でもね、心配してくれるんだな。
いや
普段なんかなんだこんな親父みたいなこと言われてるんですけどもね。
お父様でしょう。
いやそんなことはないもんです、
ね。立派です。
いやカッパかもしれませんよ。
立派じゃなくてカッパ。
遠野のあたりでるカッパかもしれない。
ね、もう絶好調じゃないですか、和尚様。
いやこれもね、やっぱりちょっと一週間ですね、ちょっとね、もう寝込んだね、おかげですけども、やっぱり体が調子悪きりゃね、体も疲労してるでしょ。雪下ろしの疲れかなと思いましてね。
ああ、そうかも。
結構ね、老体に夢中ってですね、一生懸命雪下ろしましたよ。
頑張りましたね。
もう
ね、
やっぱこう体の節々からね、筋肉からね、痛い。これ何の痛みなのか、風のせいなのか、疲労のせいなのか、はたまた痛い風のせいなのかみたいなね、痛風のせいなのかなんてね、思いましたけど。
心当たりいっぱいありますもんね。
もうなんか三重苦みたいなもんでしたね。で結局最後はもう張ってですね、もう床に伏せるみたいな、そんな時にですね、うちの母ちゃんがですね、お粥を作ってくれてね、動かないと消化も悪いかもしれないからなんてね、こうお粥を、まあ、リゾットを作ってくれ
た。リゾットですか。リゾット、
まあ、リゾットって言った方がいいんじゃない。
お粥なんかなんか変わってきてるんですね。お粥じゃなくてリゾットを作ってくれた。
そこをですね、こう食べながらですね、もう痛みの薬を飲んで、いやってこう思うわけでございますけどもね。
そうですね。久しぶりに、あれですよ、ニタコさんからお久しぶりございますってツイキャスでコメントいただいてますよ。ニタコさんもいろいろありすぎた先月半ば、見送っていただいたのは縁なんだからと、広島出身の友達の妹さんに言われましたと。いっぱいこうね、あれ終わりになったんでしょうね。
そうですね、縁は大切にしながらですね、でそういう 縁なんですけども、ほら、うん、あの普段健康であるとね気づかないのがね自分の体のありがたさ、
そう、
うん、それをで思った時にですね、その体が動かなくなるともう心も疲労してしまいま す,
そ, うです、ね、
そんな時にですね、うん、あの確かにお粥であれ、ね、食べ物であれ体のような栄養分があるんですけども、うん、それにも増してね一番のね、うん、お薬はあの家族のですねありがたいね気持ちでしたというところですね、
うん、
そんなところを思うと、あの私はさっきあの神田川を歌いましたけども、
そうそう、うん、
あの大学の時代にですね、うん、あの頃ですね一番切なかったことって何かなと思うと、う
ん、何ですか、
うん、寝込んだこと、
そうなんですか、うん、
これはですね、うん、やっぱ大学なんてのはまあ一人暮らししてますから、うん、ね、うん、それがですね、
うん、
なんか急にですね風邪ひいたとかって寝たって動かない、結局寝てるしかないじゃないですか、
うんうんうん、
一人部屋で寝てるっていうのはね、もう寂しいもんでしたよ
寂しかったですか、誰かリゾート作ってくれなかったんですか、
うん、作ってくれなかったです寂しかったですよ
それであの曲だったんですね、神田川、
いや、だからね、
痛かったんですね、
いやいや、なんか一人でいるとね、一番寂しい時に何かなっていう、うん、まあ自分の体が動けなくなった時にですね、
うん、
こう、一人でいる辛さみたいなもの。
ああ、確かに。
こういうのってね、うんうんうん、感じる時ないですか？
あります、あります。
うん、まあ人はやっぱり、まあ寂しがり屋のところもあるだろうし、うん、で、自分が動けないのにですね、ご飯食べなきゃいけないっていうと、結局、痛いからで引きずってね、
うん、
どっかの食堂行ったり、弁当買いに行ったりしたんですけども。
そうなの？元気じゃないですか？
いやいやいやいやいや。
めちゃくちゃ元気です。
いやいやいや、そんなわけない。
あ、違う、
はい、寂しいじゃないですか、なんかね、
そうですか、
いやいやそんな時に、ああ家族のありがたさだとかね、
うん、
そんなことを思うと、
うん、
お母ちゃんが作ってくれたのおかゆのありがたさにですね、
おかゆに戻った、そうですね、そうそ
う、やっぱああいうふうにしてこう、これ食べれとかってほら、
うん、
まあ、食べれとさとかっていうふうな、
いいですね、
なんとなくこう
ほっとしますね、
日常のなんかね、うん、こうたわいのないその言葉にですね、うん、もう痛み入るぐらいの感動があるという、
うん、
これはすごいですよね、ここにそのおかげ様をですね、ガガンとこう感じるんですね。
そのか、
うん、普段ね感じないんですかね。うん、いや感じてるんでしょうけども、それを表現しないというか、
うん、
相手にそれを表現してあげないというか、うん、まあそんな時っていうのは割とこう健康でね、まあいけるんだろうと思うと、あまり人の気持ちも考えないまま言ってんだなーなんてね。
うん、でもお嬢様そこに気がついた素晴らしいお時間でしたね。
うんうん、だからそのたまに寝込むのもですね、うんうん、ありなのかな。まあ非日常の話なんですけど、
う
ん。
そうですよね。
いつも同じ日常暮らしてると気づかないことはずっと永遠に気づきませんからね。
そうですよね。あ、うん、先週ほら、お話ししてくれたアーティストの高橋貴子さんが、痛風の痛みにはロキソニンが効きますってコメントくれてますよ。そうですかというね。最初から放送を聞いてくれてるんですね、きっとね。ね、
高橋さんってこの前
そうそうそう。
私の前にいらっしゃった方なんですか？
50仲間ですね。50代トークで盛り上がりましたよね。
ああ、さっき、はい、先週確か
の窓
の外で手振った。
そうです。
ああ、いやいや、そうだったんですか。
そうです、
ね、このこと一体誰なのかななんてね、思いましたけども、
ね、
これでちゃんと認識させていただきましたんで、
ね、
ロキソニンもですね、飲ませていただきました。
そうなんですか。かなり痛かったんですね。
痛いですね。こう炎症を抑えるっていうかですね、うん、でもこの薬にでもね、やっぱこう頼っちゃいけない、う
ん、あ、そっか、
うんうん、薬ばかり頼るっていうのはほらもう耐性ができますからね、効かなくなりますんで、たまに飲んでガツンと効かせて、
あ、
というふうなこう感じ。
そうですね、
だから同じですね、こうおかげさまも毎日いただいてるとわからなくなる。
あ、痛みと一緒に
体勢ができますから。
そうですよね、わかる。
ここら辺のやっぱり調節ですよね、
うん、
程よい加減にその感じるぐらいの、その感受性を持ったその体勢にしておくと非常に染み入りますね。
ほどほど、
うん、ほどほど。でも一つのは面白いじゃん、いつも楽しいことばかりしてるとね、
うん、
うん、もう慣れちゃいますから、楽しいことは分からなくなってしまう。
そうなんかしらね。
そうでしょう。
楽しいことが続くってあんまりないから、うん、憧れますけどね。
楽しいこと続くないんですか。いやいや、
だってそんなずっと続かないじゃないですか。い
やあなたも大変ですね。
そうなの。そうですか。他の方どうなんですか。
みんなそんなもんだと思います。
ですよね。
だってあんまり楽しいことないですからね。
そう、だって今日のこの吹雪だって、お嬢様来るとき何も見えなかったじゃないですか。
ホワイトアウト。
スタジオの前真っ白で、私どうやっていらっしゃるだろうって心配してました。
このホワイトアウトの中でもですね、うん、お師匠来たんですけども、
そう、来てくれました。
これで刺さったらね、 何やってんだろうみたいなね感じがしますけども、まあ無事に来ましたけども、うん、ホワイトアウトをですねかいくぐっていうのは私あのこのスタジオに来てるというこのなんて世話で豆なお嬢なんですかね。
そうですね、どんなに痛くてもどんなに辛くても、
この15分間だけはですねなんかここにいるという、うん、金曜日の15分間だけはここにいる、1週間の15分間だけはここにいるということ、ね、あとは何も考えてませんね、うん、ここのことは。
そうですか、そうそうそうそう、時々思い出しませんか。
思い出しません。
そうですか
木曜日の夕方からあれってこう思い出すぐらい。
明日はそういえばっていう。
え、そうそうそうそう、うん、でもね、はい、それから考えて、まあこうやっていくらか喋ってんでしょうけども、うん、あなたなんかすごいですよね。
なんでですか
私なんか何も今日何喋るか全然わからないのでいやいやよくアイノって入れてますね。
いや
大したもんだことと思いますね。このお嬢は一体何今日喋るんだろうみたいなね。
ああ、私ですね、ね、この間ちょっとお嬢様が話してくれたコマーシャルの歴代解説あったじゃないですか。あれもっと深めて今度喋ってほしいなって思いましたね。コンビニなお寺とかね、コンビニそうそうね、それから新シリーズとか、もうね、永代供養とか、そんな話もね、いつか、まあできれば今年度中にね、聞けたら、こう振り返り的な聞きたいですね。
これはですね、まあ多少私もですね、まあこういう格好してですね、うん、こういう格好して話してますけど、
見えない人もいますから。
あ、すいません、誰も見えてないですよね。何いくらか見えてる人もいますけどね。
そうですね。
まあ一応お嬢ですからね、まあ、まあ、お嬢なりにもその感じる世の中っていうのはあるんですけども、うん、あまりそのねよく真っ向臭くするとですね、うん、なんかこうね皆さん方もちょっとこう鼻が悪くなるんじゃないかなと思いますから。
そんなことはないです、大丈夫です。
でもちょっとですねやっぱこう、うん、世の中時勢の中でですね、うん、いや今なかなかね、神様だとか仏様だとかって話もですね、多少はまぶしてもありなのかなっても思ってます、うん、これでもこれ何時かというと今一番の問題点がそこにあるというところも世の中の時勢ですからね。まあ一番の話は何かというと、うん、ねやっぱり今ここはですね人いなくなっているじゃないですか。
そうですね、
人いなくなると、うん、ねじゃあ仏様を守る人いないじゃないですか。
そうなんですよね、家庭でね、
どうするのみたいな方がですね、ずいぶんいらっしゃいますんでね、
うんうん、そうなんですよね。
お寺にもずいぶんねそういうご相談がねもう来るようになりましたんでね、
うん、
最後のじゃあどうつけるのみたいなね、まあ、そういうことですね、うん、もうみんな考えてるんですけども、なかなかその自分が考えてることですね、うん、そうですね、自分の心の奥底の悩みというものは口にポンと出せるという方はですね、そうそういないので。
そうなんですよね、
でもそれをですねポッとこう、うん、もう口から出てくるようになるともう末期ですから、
うん
ね、末期ですからその時にやっぱりお薬を出されるのはきっと私たちの役目なんだろうという時にですね、うん、上手な処方ができるようなお嬢がねそこにいりゃね、うん、いいのかなと思う時があります。
そうですね、そしてねお嬢様ツイキャスで、はいはい、こう心のこうなんて言うんでしょう思いが届いたので、うん、ぜひこうお話ししていただければなと思うんですけれども、うん、きっとね本当に大切な方なんでしょうね、うん、にたこさんのメッセージなんですけれども、にたこに会いたい、今回乗り切れられないというのが最後の言葉で、どうして、まあ、私の名前だったんだろうかと、5時間後急に最後に当てたけど喪失感が大きいですというね、うん、そういった別れにこう直面されたメッセージなのかなと思ってたんですけれども、まあ、そういった中でねこれからの残された人はどんなふうにその思いをこう、なんだろう、受け止めて頑張っていけるのかなってどう思われますか、お嬢様は。
残された、
もう最後自分に会いたいっていうそんなねこうもう呼ばれて、もし行った場合、お嬢様はいかがなさいますか。
会いたいって、
うん、
行く。
そうですよねどんな場面でもお嬢様は向かいますよね。
私たちは行きますわな。なんでかというと、うん、私たちはですね、一番現場で輝きますね。
あ、うんうん、
いや、やっぱ生ですからね。
そうですね。
やっぱり、人の情が通えないのはですね、やっぱりお会いして、
うん、
そして言葉を交わして、うん、そのお顔を見て、
うん、
ね、そのお顔の中の奥底の、まだまだこう言えないようなそのお心をですね、刺して、
うん、
果たして私は何の言葉を述べられるのかということを自分に問う。うん、これが私たちの一番の宿命なんじゃないですかね。
そうですね、もうそんなこうね、うん、いろんな出会いをお嬢様はずっと繰り返してらっしゃいますからね、う
ん、いいですか、これはね、面白い、出会いと別れはですね同じ数なんですね、
う
ん、
あ、
ですか、必ず出会いは必ず別れるんですから、うん、ね、これをこう噛み締める、
うん、
うん、これいいでしょ、うん、もう出会いは別れんですからって、ね、数は一緒なんです。会えば別れる宿命の中で私たち、その繰り返しの中で一日を私たちは紡いでるんです、
うんうん、
その中で一つ一つ、ね、感情がありましてね、お気持ちがあるんですよ、
はい、
そのお気持ちというものはその出会いと別れの中で一つとして同じことはありませんから、
うん
ね、それを一つ一つ、ね、消化して、
うんうん、
明日に強く一歩を踏みしめましょうというのが、うん、今の私たちじゃないですかね。
そうですね、うん、このその喪失感からどうすればこうね、そのお嬢様がおっしゃったようにこう向かっていけるのかなっていうね、時間かな、
うん、間違いなく時間だと思いますけども、うん、時間だと思いますけども、
うん、
これはあとは自分が最後ね、自分の心の中で消化できるかどうかがの時間だと思います、
うん、
その時にですね、これ面白いもんでよくあるじゃないですか、はい、この始めと中と後みたいな、だいたいこうあるじゃないですか、
はい、
その初期の頃には、
うんうん、
他の優しさは無力だと思います。
あ、無力、
無力、その初期の状況の中ではですね、人の慰めなんか誰にもね、ただ虚しく聞こえるだけの初期があるんですよ。ちょっと消化すると中頃になると、それがちょっと染み入ってくると少しずつ癒されてくると、ね、うん、そうやって人は何事はプロセスがあるんでしょうね。
プロセス、あ、なんかスッと入りました。
こうなんです、うんうん、ここをちゃんと自分なりに意識していかないと、うんうん、時間がかかりますよ、
はい、
ね、時間がかからないようにしないと、うん、ね、時間が無駄になりますから頑張ってくださいねということでございましてね。
ありがとうございます、
では最後にですね、
はい、
締めの謎かけということで
お願いします、
はい、結婚とかけましてチューリップと解く。
その心は？
どちらも求婚から始まります。そんなお正の一人ごと、
うまい。
ありがとうございました。
その一言です。
ちょっと本当に落語家を目指そうかなと、ね、思ってます。
はい、一気に気持ちが明るくなりましたね、うん、はい、ありがとうございました、うん、そんな和尚の独り言は横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職に毎週ねお話しいただいております、は
い、
来週も謎かけ楽しみにしてますね。
いえいえいえ、はい、またよろしく。
ありがとうございました、
はい。